般質問を続けます。
議長2番。
2番、三輪議員、
はい、それでは私の一般質問を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の私の質問としましては、町の教育面につきましての質問と、町またおよび町民との情報共有についてということを、テーマ表題として進めていきたいと思います。まず、教育面について、質問していきたいと思います。テーマとしては子どもたちの多様性に向き合う教育についてということで、書かせていただきました。振り返ってみると、自分が子どもの頃小学校中学校、通っていた時にはちょうど先ほどもありましたが、トマムの方の、生徒が私たちのクラス一つに、合流して、一クラスでしたが32名とかそのぐらいの人数で比較的一クラスでも多かった時代にこの小学校中学校を過ごしたかなというふうに思います。でもちろんその中でも、いろんな、本当に友達であってそれぞれの個性があったり、自分自身もそんなに何も迷惑をかけないような子どもだったっていう自覚はないんですけども、人数が減少、生徒の減少があったり人口が減少したからといってやはりその子どもたちそれぞれの個性があったり多様性が、これからも今もですけどずっとあるかなというふうに思います。で、やっぱり陸別という小さい町で、こうして小中一貫教育も始まった年ですので、小さな学校だからこそそういった子どもたちのいろんなことに向き合うことが向き合う教育の現場があればそんな陸別から生まれて育つ子どもたちの未来も広がっていくことでしょうし、そういったことを考えることができる、自分たち大人、自分たちもいろんな、個性だったり多様な部分があると思うんですけども、そういったことが今の陸別の子どもたちに向き合う面でですね、いい影響になっていけばいいなというふうに思います。そういったことをもちろん考えることが、そういった子どもたちの未来につながっていくかなということで、またその子どもたちに一人一人に対してのいろんなことが柔軟に対応できる教育というのも町の魅力になるかなという思いでの質問とさせていただきたいと思います。で、一つ、この話を進めていく上での、テーマとなるかもしれませんが、一般的に、皆さん子どもたちが受ける授業、もちろんその進み具合だったりその授業に対して、それぞれの進み具合だったり学ぶ状況環境とかも違うと思うんですけども、そういった、一つの面で特別支援という形の話にもつながると思うんですけども、いろんな子どもたち、そういった一人一人学ぶ状況が違うようなそういう子どもたちの状況について、その教育の、あり方であったりそういう子どもたちへの向き合い方ですねを教育委員会としてどのような考えを持っているか、聞かせていただきたいと思います。
議長。
有田教育長。
教育委員会で所管しておりますのが小学校中学校ということで、今は各1校ずつということで、小中一貫ということで今取り進めをしているところであります。ただ児童生徒につきましてはそれぞれいろんな、当然個性があるというような状況ですけれども、個性の中にもですね、多様性についてさまざまな種類だとか観点があることから、小学校も中学校も特別な配慮が必要な児童生徒というのは当然いるという状況であります。で、この特別な配慮を必要とする児童生徒について、通常で言いますその普通学級とそれから特別支援学級在籍生徒がいます。で、特別支援学級在籍児童生徒それから普通学級でもですね、やっぱり学習内容につまずきがある児童生徒も当然いるわけではありますけれども、今現在、特別支援学級在籍につきましては、小学校につきましては知的障害、それから肢体不自由、言語障害、情緒障害のですね、4種別になっております。で、中学校におきましては、知的障害、言語障害、情緒障害と3種別の在籍となっております。 それらにつきましては、まあ、当然その障害だとかですね、その内容理由が分かっているので、その指導につきましては、個別にですね、個別の担任がついてですね、個別の授業を行ったり、交流学級での TT 事業だとか、それから特別支援補助員による授業サポート等を行って、支援をしているという状況であります。それから特別支援学級に在籍していない生徒も当然通常の普通学級で在籍している児童生徒がいるわけでありますけれども、これらについては基本的にはその医師等のですね、診断を受けているというような状況ではありませんので、当然これは状況に応じてはですね、個別にですね、教職員の判断によってですね、指導しているということでありますので、例えば、教科ごとで、どうしてもつまずきが見られるという児童生徒につきましては、習熟度別ということで、これ特に中学校では多いんですけれども、まあ、若干理解の早いグループと、まあ、ちょっと遅いグループを分けるだとか、それから教職員をですね、複数をつけて、個別に1人の担任が進めながら、もう1人がまあちょっと支援を必要とするような児童生徒にでつきながらですね、なるべく皆さんが共通理解のもとにですね、授業が進められるようなサポート体制を取っているというのが今の状況であります。
議長2番。
2番、宮城議員。
現在もそのように、まあ、習熟度に合わせてという話も、聞かれましたし、それぞれの障害に合わせての、教育が、されているということを、確認、できましたので、まあ、私が質問をこういうふうに挙げた趣旨としました、それぞれに、向き合うというか適した教育が今の、現場であるということをこれからもそのようにそれ一人一人に対応できる教育の現場があるということが本当に一つのテーマだったので、本当に陸別の子は陸別で育てるというところにもつながっていくかなと思いますので、引き続きのご尽力かと思うんですが、よろしくお願いしたいと思います。で、まあ、それについての話の続きにもなっていくかと思うんですが、一つ、まあ、小中一貫教育が始まったこの段階で、また次年度に向けてということで、学習要領指導要領の、2020年から、実際に小学校において、いろんな部分で改定がありまして、現場の先生方であったり教育委員会でもその来年度に向けてどのような教育の現場にしていくかというような議論だったり協議だったり進めてきていることかと思うんですけども、まあ、一つ、大きな目的として掲げられているのが、その子どもたちの、まあ、いろいろ、出ていますが、まあ、生きる力を育むというか育てるということを目標にされているというふうに、まあ、本当私の方でも知り得ました。でもちろん次年度から、各ニュースだったり報道でもあります通り、小学校においては5、6年生の英語教科の必修化であったり、今まで、なかなかまあ、本当に先生方もどのようにやっていけばいいのかというような議論も、悩みもあったかと思うんですけども、プログラミング教育、そういったものも必修化される中で、こういった小中一貫の陸別の教育が進んでいる、本当にその道中かと思います。でその中で、実際に陸別の子どもたちの教育に関して実際に学校の先生方と教育委員会との話し合う協議の場面も、たくさんあったかとは思うんですけれども、現在その先生方が、日頃からそういうふうに連携している中で、現場の子どもたちに対しての思いというか陸別の教育について考えているようなこと、そういったことが、なんか知り得ていましたら教えていただきたいと思います。
議長。
有田教育長。
今のお話はこのポツの3点目の法というような内容でよろしかったでしょうか。はいはい。ですね、まあ、学校と教育現場ということで日頃からの連携ということでありますけれども、今町内ではですね、当然所管している小学校中学校ありますけれども、これ以外に保育所、 それから学童保育、それから保健福祉センターにいます専門医の福祉担当、と教育委員会ですね、この各関係機関がですね、個別のケースでそれぞれ連携をしているということで、これは子どもが生まれてからですね、保育所に入ってそれから小中に進んでくるということで、すべての子どもたちをですね、小さいところからですね、見守っているというような体制を取っているという状況であります。で、まあ、例えばでありますけれども、まあ、学校の管理職でいうと月1回ですね、定例で校長会議を開催しているだとか、それから今言われた各関係機関が集まって、年10回、大体の冬休み、夏休み、冬休みを除いた月1回で年10回ですけれども、子ども発達支援連絡会というのを開催しております。こちらでは、特にその個別の支援が必要な子どもたちの情報を持ち寄って、どういうふうに支援をしていくか、見守っていくかというところであります。で、特に小中学校の先生たちにつきましては、ある程度の年数でこう転校していくというような状況ですけれども、特に保育所の先生につきましては小さいところから月からですね、ずっと見守っていますので、小学校でつまずきのある児童がいたときに、やっぱり保育所時代のですね、そういう情報をですね、その会議の中で、情報をいただいて、個別の支援サポートに生かしていくというような流れをですね、使っていくというような状況であります。で、今含めました、保育所からのですけれども、保障連携連絡会推進会議というのも年3回やりまして、特に保育所から小学校に入学後、この最初のですね、2、3週間がとても大切だということでありますので、今はスタートカリキュラムということで、通常の授業ではなくて、保育所時代に、まあ、遊び学んだものをですね、少し取り入れながらですね、徐々に学校で慣れさせていくというところであります。そういうものもですね、それぞれ連携取りながらですね、進めていくという状況でありますので、必要に応じて、保育士が小学校に行ったり、逆に小学校の先生がですね、保育所に行ったりとかいうようなこともやっておりますので、小中連携で小学校中学校にそれぞれの先生が、まあ、乗り入れをするだとか授業を見るだとかということをの他にですね、そういうこともやりながらですね、連携を取りながらですね、子どもたちのですね、個別の支援をですね、支えているというような状況の教育環境を作っているという状況で進めさせていただいております。以上です。
以上、2番。
2番、三輪議員。
今私話を挙げたように、小中一貫ということでちょっと区切ってしまっていたんですけども、そうではなくて本当に保育所から保育所、小学校、本当に生まれたそこの保育所からずっとその子ども一人一人に対してのサポートがあるという状況が陸別の教育として挙げられるということであれば、本当に、教育環境としては今後も陸別の本当に自慢になるような子どもたちが本当にこの町で育ったって育っていけてよかったというふうに思えるような教育の環境で、あることを私も本当に望みたいと思いますので、引き続きそのような取り組み本当に、いろんな連携の中やられていると思うんですけれども、引き続き本当に、よろしくお願いしたいと思います。実際にそのような本当に保育所から陸別で、学生時代を過ごすことのできる中学校までの期間なんですけれども、そういった部分で話し合いだったり会議の中で聞こえてくるかどうかわからないんですが、実際にその、転勤であったり、そういうことで先生変わってしまうかもしれないんですけども、先生が現在陸別で教育に当たっている先生方の、思いというか、先生が実際に現場についてみて、なんだろうな、この陸別の、教育に対しての、満足度っていうか、それで何か、大変な思いをしているっていうか、そういった部分の声っていうのは聞こえてきているでしょうか。
議長。
有田教育所。
はい。教育職員におかれましては、学校生活において、授業ですとか、テスト、成績評価、行事、さらには食事や排泄、友達との関わりなどですね、多岐にわたり一人一人の子どもたちと向き合って、毎日懸命にですね、子どもたちの成長を支えているというのが現 現状で、大変頑張っていただいているというふうに思っております。今、議員の方からですね、現場の先生方の教育に対する思いはということでありましたけれども、残念ながら私がですね、申し上げることにはなりませんので、ぜひ議員におかれましては、自ら学校現場にいてですね、先生たちの教育に対するですね、思いをですね、直接受け止めていただいて、当庁の教育の推進にですね、つなげていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
2番、
宮城議員。
ありがとうございます。私自身も、やはり転勤があり、ずっとその陸別にいられないという、先生という立場かもしれませんが、やはりその間、陸別の、子どもたちの未来を持って、その生徒の指導であったり、いろんなことを教えるにあたって、きっと考えてくれているかと思いますので、そういった声も実際に聞きながら、そういった部分で感じたものを、本当にこれからも伝えていければなと思いますので、その際、どうかよろしくお願いしたいと思います。で、先ほど触れました、2020年度から、プログラミングの教育であったり、そういった実際に教育の現場において大きな変化があるかと思うんですけれども、そういった部分で一つ言われているのが、ICT 教育ということで、本当に自分たちが小学校、中学校の頃なんて使うこともなかった、自分は高校生からの使い出しましたので、携帯電話で、今の子どもたちでいうと、本当に自分、もっと前からなのかもしれませんが、本当にスマートフォンであったり、タブレットっていうのを、日常的に感じながら、実際に生活の中でも使いながら、過ごしていて、その学生期においても十分にその利用の理解というのはあるかと思うんですが、そういった部分が、大きく授業というかその教育の現場の中にも取り入れられようとする、なんていうかその時代になったわけですけれども、そういった面でですね、一つ提案の中に、通告の中にありましたが、読み書き障害ということで、いろんな障害について分類あるというふうにお聞きしましたが、その中でも、今いるのか、今後も、そういった教育の場面で、対応というか、支援しないといけない場面が出てくるか分かりませんが、一つ、先日、ちょっと私、新聞の方で確認しまして、そういった部分の対応としてですね、タブレットの利用とかっていうふうな形も十分に支援が覚えてもらう部分において一つ意味のあるツールかなというふうにそういう目を記事を見る機会がありましたので、そういった面一つ読み書き障害に対して取り組みであったり今後対応する何かその対応方法について何か考えていることがありましたらお答えお願いしたいと思います。
議長。
有田教育長。
はい。読み書き障害への取り組みということでありますけれども、議員の通告の中で、LD ということで、通常で言いますと学習障害というような言い方をしておりますけれども、この学習障害につきましては、読み書き能力や計算力など算数機能に関する特異的な発達障害の一つですということであります。でこれらにつきましては、的確な診断であるだとか検査が必要だということで、一人で一人の能力に応じた対策が求められるということでありますけれども、今現在ですね、小中学校いずれもですね、こういう診断を受けているという児童生徒がおりませんので、この読み書き障害に関わるですね、特別な取り組みということをやっているわけではありませんけれども、ただ、類似してそれに近い個別なケースはあり得るかというふうに思っておりますけれども、それらにつきましては、個別にですね、教職員の判断で行っているというような状況かなというふうに思っております。で今読み書きに困難があるこの場合ということですけれども、議員おっしゃったとおりですね、特に拡大教科書だとか、タブレットだとか、それから音声読み上げソフトを利用しての勉強というのはですね、その対応にはですね、十分生かされるというふうに考えております。またそういう子どもたちにつきましては、周りの刺激に敏感で集中し続けることができないこの場合は、仕切りのある机を用意したり、 別室でテストを受けさせるというようなことも必要なのかなというふうに思っております。で ICT 関係につきましては、今日もいろいろ議員の方からお話ありましたけれども、なかなかすべていっぺんに取り入れるとなると、まあ、費用もかかるということでありますけれども、今小中それぞれ、パソコン教室もありまして、パソコンも整備しておりますので、新たな学習指導要領に向けての展開となりますけれども、小中学校で今新たな教育課程の編成でありますとか、小中一貫としての取り組みの編成、それから、教育研究所の中でもですね、改めてこの小中一貫を含めた教育課程のですね、編成をですね、今作業中であるということでありますので、ICT につきましては有効的な活用が当然できるというふうに思っておりますので、この辺もですね、少しずつ進めていきたいというふうに思っております。以上です。
議長2番。
2番、宮城議員。
そのように、現場のこれからの、実際に子どもたちに対する教育の面において、本当に考えられて実際に、進んでいる道中だということでお聞きしましたので、引き続き、ちょっと、先ほどの、教育長から私に話ありましたとおり、現場の先生たちの声というのも、実際に自分で聞いた上でこれからも伝えることあるかもしれないんですが、そういったものも、含めた上で、そういった新しい学校の現場について考えていっていただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは次のテーマで、町と町民との情報共有についてということで、挙げさせていただきましたので、質問を移りたいと思います。で今回ちょっとこの町 の情報共有ということで、タイトルを挙げたんですけども、一度ちょっと振り返るとですね、自分が6月の定例会で、一つ質問のテーマにした住民の満足度についてはどうですかというふうな質問もしたかと思うんですけれども、その際に、ちょっと挙げさせてもらって、結果もそれに告知されているということで、広報陸別における4月のものですね、それにまちづくりの町民アンケートの結果の方、まとめられているんですけれども、そちらの方もちょっと参考に、話を挙げてみたいと思いました。で実際に振り返りますと、本当にこの町民のアンケートをですね、配布数、本当に改めて振り返るということで分かっているかと思うんですが、1000人のうち回収率が、約、40% だったということ、 40.9% だったということで、これやっぱり、この数字だけ見ると回収率というか低いというふうに判断するかもしれないんですが、町づくりというのはやはり町だけがということではなくて、もちろん私たち町民としても今後町、自分がこの住んでいる町の本当に当事者だという気持ちが大事だと思うので、私自身も、そういった気持ちの部分で、本当にこういった部分でこれからの町のことを考えて、それを考えるだけで伝えていきたいと思いますので、そういった取り組みについてですね、まず情報の共有について、これからのまちづくりについてという項目で、そのアンケートをちょっと参考にするんですけども、項目がありましたので、お聞きしたいと思います。町民と町との意見交換の機会を増やすということで、項目がありました。で実際に、今現在ちょっと本当に私がそういったものにちょっと参加できてなかったり、そういうことを知らなかったとしたら、私自身を本当に、申し訳なく思うんですけれども、実際にそういった機会であったり、今後、そういったもので、町の考えを町民に、伝えていくという機会、あるのかどうか、お聞きしたいと思います。
議長。
議長。
はい。今のご質問は、町と町民の意見交換をする、場を設置する考えはということでよろしいでしょうか。はい。過去には、これにつきまして平成9年度まで、全町民を対象としまして、陸別町では町政懇談会というのが実施されてきてました。ただ出席者がだんだんと減ってきたために、平成10年度からこの町政懇談会に代わる自治会長会議、これを開催しまして、各自治会からの要望に応えてきているところであります。 平成23年度の自治会長会議から、各自治会等からの要請によりまして、町の方から出向くという方法を提案してきておりますが、現在まで一件も要請がないというのが実態であります。今年度の自治会長会議でも、ちょっとした集まりでも呼んでいただければ、こちらから出向きますので、積極的に連絡をいただきたいと、説明したところでもあります。また広報陸別では平成25年4月から、お伝えします役場の仕事というコーナーを設けたり、平成26年4月から町民から提案しますと、そういう企画を実施しまして、町民の皆さんから書面により寄せられたご意見ご要望に回答したりしてきたということも事実であります。私自身、町民との対話、これは重要だと認識しておりまして、選挙公約にも盛り込んでおりますが、町民の皆さんに集まっていただく懇談会の開催はなかなか難しいと、そのように思っておりますので、これからも上から目線でなくて、町民の皆さんが集まる場所に少ない人数でもいいんで出張して対話をしていきたいと、そのように考えているところであります。
2番宮城議員。
ありがとうございます。このテーマで質問をするにあたって、実際にそれにつなげて聞こうと思っていました、自治会ですね、自治会長会議ということは今、ものもありました通りで、実際に自治会、よく町内会というふうに言っているものですけれども、そういったものの関係についてもお聞きするつもりでしたので、実際に合わせて回答いただけてありがとうございます。そういった部分でですね、実際にそれぞれの陸別町内にある各自治会、町内会において、それこそそこで集まった意見であったり、考えというものが、その自治会長会議として、実際に町の方に届いているという状況で、実際に町長がそういった場面においてですね、自治会に赴いて今までの町の取り組みだったり、今の町がどのように向かっているのかというような、そういった町民と、町長が話すような機会が実際この町内会自治会というのが持てるのではないのかなというふうに思いましたので、この質問の中で合わせて、挙げていました。でそれで、実際に行われているというその自治会長会議なんですけれども、それの目的も今回答いただいたと思いますので、実際にその会長、自治会長会議の開催後ですね、そういったもので挙げられたことの、実際に、顛末というか、でその後の、各自治会に対してのフィードバック、反応というか、その対応というか、そういったものが、どのような状況になっているのかお聞かせください。
はい、議長。
野次町長。
自治会長会議、これの目的、それと各自治会のフィードバックはどうなっているんだというご質問だと思いますが、自治会長会議開催要領におきまして、この会議の目的は、住民福祉の向上のため、町の行う政策がより高い効果を得るために、多くの住民から意見や要望を求め、行政に反映させるとともに、町の現状、そして課題等を説明し、住民参加の上に立った行政の推進を図るというのが目的でございます。内容としましては、各自治会からの要望事項を事前に提出していただきまして、その要望事項に対して町側から回答しているところであります。また町からのお知らせ事項の報告や出席者による質問や要望をお聞きし、回答させていただいております。この要望事項回答の内容につきましては、会議への出席者のみならず全自治会に報告するとともに、町の広報誌にも掲載しまして、住民に周知しているところでございます。今年の自治会長会議では過去の要望事項も教えてほしいという要望がありました。これは自治会長さんもこう 早めに変わるもんですから、そういう要望がありましたので、次年度の会議からは過去5年分ぐらいの各自治会からの要望事項とも、会議資料に掲載したいと、そのように思っております。
議長2番。
2番、三輪議員。
実際に自治会長会議で話し合われて、そういった要望も出たということを、私も本当に身近で聞いていたんですけれども、そういった形で実際に町それぞれの地区で上がってきた要望ということであれば、それが本当に町民からの上がってきた町に対しての思いとか意見だと思いますので、そういったことがこれからの町づくりに生かされることを本当に望んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。で、質問するにあたって、ちょっとこの、質問の項目的に言うと順を追っての説明になってきてしまったんですけども、そういった町の町づくりに対して、での町民の声が、届いたり、その町民の声をまとまっていくという部分の、意味合いとして、実際に今改めてその陸別町における、本当にいろんなこの町内会というのは、陸別の一つ、自分としても特徴的なものなのかなと思ってまして、このつながり、本当にそれぞれのつながりが密接で、例えば本当に町民の運動会であったり、先日も、参加、開催されました町民リクエーションであったり、そういったものも、大きく、また、秋季例大祭ですね、秋のあります秋祭りに関しても、本当に町内会が、町内会として密接に、その後 の, の, 名おらいであったり、本当にその地域の方が交流できるものが、あるっていうのは、本当に運動会とかに関しても、陸別の本当に魅力的な特徴かなというふうに思っています。で、実際に今 の, その陸別町における町内会、自治会のちょっと、これは本当に自分としての質問になるんですけども、その今の存在意義というか、またそれと今後、その町内自治会というものの在り方について、町長の考え聞かせていただければと思います。
はい、議長。
野次町長。
はい。町内会と行政の関係なんですが、これは現在策定中の第6期総合計画の中にも盛り込む予定でありますが、その地域の活性化や防犯、登下校中の安全、さらには防災環境保全、福祉などさまざまな地域課題の解決に向けて、地域と行政がともに考え取り組んでいくことが必要と、そのようになっております。地域づくりでは、その地域活動の最小単位である自治会活動の充実が、これは欠かすことができません。自治会活動の重要性は今後も変わりませんが、人口の減少等で活動に支障をきたすことから、自治会の再編が進んできているというのも事実ではないでしょうか。
議長2番。
2番、三輪議員。
そういった、人口減減少する中、自治会の再編がという再編も進んでいくという部分で、これからもその総合計画の中に盛り込まれるということで、私自身もずっと考えていきたいなと思うんですけども、やっぱりこのすごい横のつながりというか、人と人とのつながりが強いというのが、この陸別町の、なんというか特徴で、一つやっぱりいいものだと思いますし、で、地域の福祉であったり、これからですね、例えば一つの例になるんですけども、きっとそういったもの、それぞれ町内会に入っているそれぞれの、思いっていうのはあると思うんですけど、もちろん仕事でもなく、プライベートでもなく、担わないといけない、人によっては大変なものかもしれないんですけども、そういった横のつながり、コミュニケーションがあることによって、高齢者の一人暮らしに対しての対応であったり、そういったものも、もしかしたらこの町内会というものが担える役割の一つとしてあるのかもしれませんので、今一度、こういった、先に聞きました通り、自治会長会議ですね、そういった目的も聞かせてもらいまして、生かされる、町づくりにも生かされるということを、町内会を通じて、いけたらいいのではないかという質問でありましたので、そういったものです。私自身も町内会活動を続けていきたいと思いますので、先の議員の質問でありました通り、自治会の中で小学生の交通の見守り等も行われているということで、非常に地域の福祉であったりコミュニティにおいて大切なものかと思いますので、 こういったつながりが陸別の一つのいい魅力であってほしいなというふうに思います。で、先ほどありました、本当に町民が実際に町がどのように考えているか、このような総合計画における参考となるアンケートがの結果があったとおり、そのアンケートの結果に対して町がどのように考えていたり、これから向かっていくのかというのを、知れる機会として、やはり町長が話をする場として、それぞれの町内会の、会議だったり、そちらの方に出向くということが可能であるんであれば、ぜひこの場で自分が言うのもあれですけれども、そういった機会が増えていけばいいなというふうに思っておりますので、その際はぜひそれぞれの町内会の方に足を出向くことになると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。それではこれで私の質問を終わりたいと思います。
答弁はいいんです
か？したら
いいですか？
いいですか？
はい、よく分かりました。私らにもまた議員の気持ちも含めて努力していきたいなと、そのように思います。質問の中で一つあったんですが、町民の皆さんにも知ってもらいたいのは、まさに今現在策定中の第6期陸別町の総合計画、これがまさに当庁が今後進むべき最上位の計画ということになります。この基本計画構想とか基本計画案につきましては、このあと住民意見の提出制限であります、パブリックコメントと、そういったものを実施していたします。その後議会に諮りまして、議決をいただきましたなら印刷製本して、町内全世帯に配布するという予定となっております。もちろん私どもだけでなくて、住民の代表である議員の皆様にもいろんな機会にその計画の内容をお伝えいただくことを私の方からお願いしまして、私の答弁とさせていただきます。